オンザウェイジャーナル。
おはようございます。今日は私、暁麗華がお送りいたします。今日はですね、スタジオに事業プロデューサーの鈴木俊博さんをお迎えいたしました。鈴木さんはですね、遊び心を発想の起点として企業及び地域の事業開発、イベント、商品開発、販売促進、施設開発などの企画から実施に導くプロデューサーとして幅広く活動してきました。静岡県夢未来アドバイザー、また企業のマーケティング顧問などを歴任し、現在複数企業のマーケティング戦略プロデューサーとして参加している方です。今日よろしくお願いします。
お願いします。
鈴木さんはですね、今回彩り社会が日本を変えるという本を、はい、ポポラ社から出したわけですけれども、はい、この中の彩り社会というのは初めて聞く言葉だと思うんですね。はい、この彩り社会というのは一体何なんでしょうか。
はい、彩り社会というのはですね、人が生涯現役で、幸せに生活できる社会というのを彩り社会と命名しました。
生涯現役で幸せ生活、はいはい、なんかすごくこう高齢化社会にはすごく大事な感じの響きですけれども、ね、はいはい、まあ、でもなぜそのような発想が、はい、出てきたんでしょうか。
はい、この発想の原点というのは、はい、今から25年ほど前に、はい、徳島県の上勝町というところに伺ったんですね。はい、その上勝町で大久保恒雄さんという町長さん、はい、それから下坂美恵さんという当時農家のリーダーであった、
はい、農家のリーダーの方、は
い、お会いしたんですね。はい、でそこから始まるんです。
はいはい、その方たちが、はい、出会って始まったっていうことなんでしょうけれども、はいはい、その中でその方たちと出会ってあった発想というかアイデアみたいなものはどういうことだったんですか。
は
い
は
い、
当時伺ったのは、はい、花木というのは桜の枝であったり、はい、梅の枝というのを花木っていうんですが、はい、これを出荷していたんですね。でもあまり儲からないと、はい、でそれをつまものとしてですね、料理のつまものとして、はい、出荷したと、
はい、
うん、でもそれ以上伸びないんで、なんとかこれを伸ばす方法がないかということで、ご相談をいただいた。これがきっかけです。
花木っていうのは、はい、その植物であり、はい、その、はい、お庭に植える木とか花とかですよね。
そうです、は
い、その出荷状況から、
はいはい、そういうことです。
はいはい、でそこから、はい、結局どういうことを、はい、そのまあ、どういうことを提案したというか、はい、その花木を売るにはどういうことを、はい、ということ
で、その花木を売るって言った時にですね、はいはい、上勝っていうのは人口当時も2000人足らずだったんですね。で小さな、はい、村 で、で産業もない、
はい、
で人々の心も疲弊してる、
はい、
だから単に花木を売るだけではなくて、はい、花木を売ると同時に人々の心にですね、もっともっと明るいスポットを当てていこうと、こういうことを考えたんですね。
はいはい、
それで、ご提案したのが彩りの街、あるいは彩り商品というのを作っていこうということを提案したわけです。
は
い、
彩り商品、
そうです。
それはその彩りというのは、はい、まあ、普通は色彩の彩りというか、はい、いろんな色があるというイメージがありますけれども、はいはいはい、それは具体的にどういう彩りだったんでしょうか。はい、
具体的に言うとですね、はい、花木そのものをですね、はい、出荷するよりも料理のつまものとして、きれいに季節に合わせて飾るような商品にした方がいいと。でこれはつまものですから脇役なんですね。つまものですから脇役なんです。
はい
はい、そうではなくてつまものも主役になるようなものを作っていこうという提案をしました。
は
い、これが一つ一番目の、
はい、それは花木というのは普通に植木売ってたんですね。そうすると初めは、
はい、
それがそれよりも、はい、もっとこう色鮮やかに見える料亭とか、はい、まあ、食事についているつまものですよね。はい、そういうつまものの葉っぱを売る事業を始めたらどうか、は
い、そうですね、そういうこと
ですというようなことでしょうか。
はい、植木ではなくてですね、
はい、
切り枝です。生け花に使う花ですね。
あ、生け花に使う花
を売ってたんですが、はい、どうも儲からない。
なるほど。じゃあそこでちょっと方向転換をして、はい、してだけどそれはつまものが、はい、まあ、普通に脇役として売られてて、うん、多分そんなには生産はなかったんだと思うんですけれども、うん、全国的にも、うん、それをもっとメジャーなものにする彩り事業というものを提案したということでしょうか。
そういうことです。脇役ではなくて本物
を作っていく、
主役を作っていこうということですね。
じゃあそこから始まったんですね、はい、彩りの葉っぱビジネスというのは。はい、
そう
なんですね。はい、そうすると何かこうつまものが、うん、まあ、脇役じゃなくて主役になっていくっていうことなんですけれども、うん、そのやっている方たちはおばあちゃんたちなんですよね。
う
ん
う
ん、
そうです。
うん、 おばあちゃんたちっていうのは その、まあ、それこそ、まあ、村の中にはやっぱ過疎だからおじいさんおばあさんが多いんでしょうかね。その人たちが自分たちがこう頑張るんだって言ってる、言って頑張っていく、そういうあの何かモチベーションというか、あのやる気が出ることが何かあったと思うんですけども、それはなぜ自分たちがそんなに頑張ってこれたんでしょうか。
あ、これはですね、はい、2つあります、
はい、
1つはですね、横石さん、横石友次さんという株式会社彩りの社長であるプロデューサーの存在というのは非常に大きいと思うんですね、
はい、
でこのプロデューサーが、中心になってマーケット情報、つまり料理屋さんでどんなものを使っているかというのを徹底して研究したということがあるんですね。これが一つです、
はい、
でもう一つはですね、その情報を地域に持ち帰ってこういうものができないだろうかということをおじいちゃんとかおばあちゃんに相談したということです。
相談、
はい、相談したということです、はい、そうすると地域のおばあちゃんたちはですね、あ、これだったらここの山に生えているとか、あるいはここの山の土がいいとか、土がいいとか、その気候と風土のことについては地域のおじいちゃんおばあちゃんがよく知ってるわけです、
はい、
だからそのおじいちゃんおばあちゃんがよく知っている地域の植生をですね、うまく利用した上勝ならではの、商品を次々に開発し、そしてマーケットに合うようにその時期に提供していったということですね。つまりマーケットに合う時期というのはですね、40日前、
はい、
季節を40日先取りしなければいけない。
あ、それはすごいですよね。あの流行よりももっと大変そうで、うん、あのいつあの今も季節といっても気温が結構変わるじゃないですか、
うんうん、そうです。
ですけどその季節感を40日前に先取りする感性がおばあちゃんたちにはあった
あった
ということですよね。
あったということよりも、それはあのマーケットが要求するということです、
はいはい、
つまり料理というのは季節の40日前からその季節をですね、料理に提供していくという、料理で提供していくというですね、はい、考え方があるわけです、
はい、
そうするとそれをおばあちゃんたちに伝えると、じゃあ40日前にそれを出荷するためにはどうしたらいいだろうかと、
はい、
いうことを一生懸命考えてくれるわけですよ。
ああ、おばあちゃんたちはいつも山の中に住んでるので、
うんうんうん、
そういうことが、まあ、長けてるんですね。
長けてる。で、どうしたらいいかはですね、例えば、
はい、
梅の枝、
はい、
あるいは桜の枝っていうのがあります、
はい、
これをですね40日前につぼみを出す技術っていうのがあるわけですね。
なるほど。なんかこう、いろいろこう花木の技術が生かされてあるんですね、
う
ん、そこで、はい、
それを使ってですね、マーケットで必要とする商品を的確に供給していったっていうことが一つの成功のポイントではないかと思っています
、ね、一つはおばあちゃんたちの素養というか、うん、素質というか才能を引き出すことができた横石さんがいたっていうのが一つ大事ですよね、
う
ん、あと横石さんがこう旅館とか料亭とかに行って研究をしてきたっていうことがあると思うんですけれども、これはやっぱりあれですよね、あの消費者のことを考えたっていうこともあるんでしょうか。
そういうことですね。あの基本的には誰がその料理を食べてくれるのか、
はい、
あるいは誰がその料理を作ってくれるのか、
はい、
っていうことをよく考えてですね、研究して横石さんの方で、次々に商品開発をしていって、今季節に合わせた商品が300種類くらいでしょうかね、今出てるんですね。
こう山の中にいるとね、はい、料亭とかなかなか行かないと思うんですけど、まあ、使う人は料亭で接待している人とか、そういう人だからギャップがすごくあるのを、まあ、埋めるべくこう努力したっていうところがなんか見えますよね。
そうですね。これは横石さんがですね、
はい、
相当自分のお金まで小遣いまで
使ってですね、自腹で
ですか、自腹でやったというのもありますよね、
はい
はい、
なるほど、
はい、これは素晴らしいと思いますよ、
はい、で今そんなにこう、まあ、
うん、
結局そういう努力で今までビジネスに発展してきたっていうところもあると思うんですけども、これはあの、まあ、事業化していく中で、その横石プロデューサーというか横石社長がマーケティングして一生懸命頑張ったっていうのもありますけど、やはりこのおばあちゃんたちの活躍というのは目を見張るものがあるというか、普通じゃなかったわけですよね、あの要は今までおばあちゃんが頑張る、村というか町というのはなかなかなかったわけで、ここはもうあの、妻ものと同じように、おばあちゃんも主役になっ できた町と言ってよろしいんでしょうか。
そうですね、でおばあちゃんたちが主役になるっていうことはどういうことかというとですね、私の考え方の原点になるわけです、それが彩り社会が日本を変えるの原点のとしての考え方なんですけども、まずポイントの第一番目は、どんな人も、どんな人もですね、自分のやりたいことを実現してくれる人があったら、こんな嬉しいことはないわけですよね。自分のやりたいこと、
好きこそものの上手なねみたいなところでしょうか。
で、その自分のやりたいことを実現したいんだけども、なかなか実現できない、それを我々がですねサポートしていく、
周りの人の力がすごく大事ということですね。
ですから、マーケットの情報はあっても、でもそのマーケット通りにおばあちゃんたちは作れない。でもおばあちゃんたちの考えをですね、逆にマーケットによりいい形で提案することによって、おばあちゃんの考えを実現してさせてあげることができるわけですよ。
じゃあ、まず何がやりたいのかっていうところから知らないといけないってことですね。
ですからマーケットの情報を提供して、おばあちゃんたちが何をその中で何をやりたいのかということをまずおばあちゃんたち聞いてみるんですね。
なるほど、引き出す、
引き出す。
それはもう鈴木さんお得意 の、 こう、人が何を考えて何をしたいのかっていうのをやっぱりディスカッションとか、
そうですね、それは私も含め、地元の彩り部会の方々、彩りの生産者の方々も含めて議論しておくわけなんですね、そこが一番重要なポイントではないかなと思ってますね、
でこのやりたいことを実現するということですけれども、やりたいことを引き出すのが、なかなかやはり行政とか、いろいろなものの大枠だと難しいと思うんですね、私これがやりたいって思っていても、言う場所もないし、そして聞いてくれる人もいないしというのが、上勝は特別だったのかもしれないけども、全国的にはね、なかなかその行政と人とのコミュニケーションで取りにくいと思うんですけど、このやりたいことをアピールするというか、伝えていくということにおいて、何かそのプロデュースのコツというか、どういうふうにしたらみんながやりたいことが分かるとかあるんでしょうか。
基本的に日本の世の中、世界中そうだと思いますけど、地域であっても企業であっても、やっぱりその企業の考え方とか地域の考え方というのは明確になってるわけです、で、そこから外れた意見というのはほとんど採用されませんよね。つまり役場が考えた一つの方針、それを地域の人たちでみんなでやっていくというのが今の社会なんですね、あるいは企業でも同じですよね、と人々、日本中の人々がみんな歯車になってしまってるわけですね。
日本中、
そうですよね、先進国ってのはそれが大きい一番の悩みですよね。そうじゃなくて、その発展途上国であったり、あるいは先日もブータンからお客様が見えたんですけども、なぜブータンはの方々は幸せなんだろう、あんな貧しい国ブータンでなぜ幸せを感じるだろうっていうことを私も研究をしてるんですね、それは何が違うかというとですね、それは自分たちがやりたいことを実現できることが、お金の価値よりも大きいということに結論が至ったんです。これが一つです。もう一つあります、それは樽を知るという考え方が日本にも昔からあります、この考え方が今日本中から消えてる。
なんかこう欲が突き抜けてどんどん行って、腹八分とか言いますけれども、ほどほどが実は幸せのポイントになっている。
そうなんです。ですから上勝のおばあちゃんたちは、おばあちゃんのやりたいことを実現できて、そしてお金がですね、例えば月30万でも、20万でも、10万円でも入ってくれば大喜びするわけですね、つまり樽を知るという気持ちを持っているのは、今おじいさんおばあさんたちなんですね。
なるほど。
戦争を経験しているおじいさんおばあさんたちは樽を知るという気持ちを持ってる。で、ブータンがなぜブータンの人々が幸せかというと、それは樽を知るという気持ちを心を持っているということです。
そのこうほどほどにしていた方が自分の自己実現もしやすくて、そして幸せを感じやすい、
そういうことです。
お金って今何でも手に入るというような、風潮がやはりちょっと世紀末あたりは特にありましたけども、日本も少しずつ変わってきてるんでしょうか。そうすると
変わってないですね。
変わってないんですか。
変わってないというのはですね、 この彩り社会の原点はまさにそこにあるわけで、私は小さな社会、あるいは小さな経済というのことをこの本で提案しているわけです、つまり彩りのおばあちゃんたちっていうのは一人が年間ですね、平均で200万円の所得があるわけですね、200万円の所得がある。でもそれではですね少ないというのがほとんどの方がおっしゃってる、たかだか彩りは200万円の所得しかないじゃないかと。でもおばあちゃんたちにしてみるとですね、年金をもらいながら年間平均で200万円の所得があればこんなにいいことはない。そこをですね、一つ私は、ご理解いただかないと、このつまり小さな社会という考え方というのはご理解されないんではないかと、こう思ってるんですね。
そうするとすごく東京にはなかなか当てはまらないことで、逆に地方とかの方には、なるほどって思うようなことがありそうな
あります。でも東京でも同じで、会社を退職した途端にですね、自分の居場所と出番がなくなり、所得もなくなるわけですね、そしたらどうしたらいいだろう。私は東京に住んでいても、日本中田舎に住んでいても考えることは同じだと思うんです。
なるほど。
で、私の考え方の原点はそこにあり、小さな社会、小さな経済というのがですね、まさに彩りの中で勉強してきたことなんですね。
なんかこう幸せに感じながら、そしてその樽を知る経済で、でそこのものを引き出しながらプロデュースしていくっていうのは、結構珍しいプロデュース法だと思うんですけれども、やはり今までのプロデューサーというと、これを作ってこうしてこうすればみんなが活性化してとかっていうふうに、事業提案することが多いんですけれども、この幸せと事業を結びつけるプロデュース方法を鈴木さんはされてきたっていうふうに。
そうですね。私は企業にもお付き合い、企業ともお付き合いしてるんですけども、企業のご担当の方であっても、あるいは地域のそういったおじいちゃんおばあちゃんであっても、考え方は同じだと思ってます、小さな、事業であってもそれが10個集まればすごく大きな事業になるというものがたくさんあります、
そうすると今の話だと、企業だと社員がやりたいことを伸ばすと実はうまくいくよみたいな、そういうイメージで捉えたらいいんでしょうか。
企業の場合もですね同じことなんですね、で企業の場合はですね収益率の高い事業を私は徹底して伸ばすように提案をしています。それは何かというとですね、収益率の高い事業というのは今小さくてもですね、もう少し知恵を絞ることによってもっともっと大きくなる可能性があるわけですね。
それは収益率というのは利益率みたいな、
利益率ということです。純利益の高い事業ということです。でそれはなぜかというとですね、それはまだまだその担当者にとっては伸ばす可能性がある事業なんですね。
潜在性を秘めてるみたいな。
でも一般的には売上で、売上至上主義になってるわけです、ですから売上のどんどんどんどん伸びていって大きな事業がつまずいたときに、なんとかその事業を修正していこうと、良くしていこうと思うんですね、一般の方々は。大きな事業でうまくいかないときに、つまずいたときに、その失敗したものをなんとかもう一度元に戻そうとする、これを考える企業の方が非常に多いわけです、でも私の場合はそうではなくて、そこは私は目をつけないで、収益率つまり純利益の多い事業でまだまだ伸びる可能性のある小さな事業をいかにしたら伸ばしていくかということを徹底して議論するんです、
そうすると共通点は、そこも脇役が主役になれる可能性を見つけていくっていうことですかね。
それが10個会社の中にあれば、今までの大きな柱の事業よりも伸びていく可能性があるということなんですね。
鈴木さんそういうなんかこう、これは主役になれるっていうものを見つけるのがお上手なんですかね。
それはですね、私が上手ということよりも、その企業でそういう可能性を持った研究をされている方がたくさんいらっしゃる、そういう方を探して歩くということですね。
やはりそこも人なんですか。
そういうことです。全て人なんですね、
でも鈴木さんのお話聞いていると、本当に今までのプロデュース法とは違うなっていうふうに感じて、物とかだけに注目するのではなくて、人の心とか、 本当にモチベーションとか、うん、そういうものですよね、うん、そういうやる気になるような、うん、何かないかとか、うん、そういうことがまあ地域の事業につながっていくんだ、うん、まあ、企業のまあ収益にもつながっていくんだっていうような、うん、まあ、プロデュース法ということで、うん、まあ、なかなか、なんかこう今流というか、うん、これからのやはり日本に必要なことなんじゃないかなっていうふうに感じたんですね、うん、まあ、そういう意味でもこの日本を変えるっていうタイトルなんだと思うんですけれども、うん、やはりあの人の心に着目するっていうことが大事でよろしいんですよね。
そうですね、うん、私の今日の結論になるかもしれませんが、はい、私の考え方の原点に流れている考え方をご紹介しますとですね、はい、まず人には褒められたいっていうのがあります、
はい、
それから主役になりたい、どんな人も主役になりたい、
はいはい、
そしてそれは一人ではなくて仲間と一緒にやっていきたいという考え方があります、
はいはい、
ですから事業であってもあるいは趣味であってもボランティアであってもあるいは地域のコミュニティであってもやはり一緒に仲間がいないとなかなかできないということなんですね、
はい、
で、私がずっと長く、研究してきているテーマが間という文化なんです。日本人の心に流れている床の間の間という文化があるんですけども、はい、この床の間っていうのはあってもなくてもいい空間なんです、
はい、
でも間があることによって非常にその部屋が落ち着く、あるいはその部屋に来た人たちが主役になれるということで、私は人間、そして時間ですよね、空間、そしてそこには仲間という、この4つの間が非常に重要であるということで、
はい、
企業を伸ばすにも、はい、地域を伸ばすにもこの4つの間というのが非常に重要であろうというところに注目をしてます。
なるほど、はい、なんか間ってこう、ね、隙間という感じもあって、
はいは
い、新しい響きですね、はい、
そうですね、はい、隙間という間もあるし、歯車の遊びという遊び、ま、間の空間もありますよね。いろんな間があると思います。間抜けっていう、はい、ね、いうことがありますが、
はい、
その人間、時間、空間、仲間、すべて間が抜けるとですね、はい、間抜けっていうじゃないですか。
なるほど、ね、なんかこう、うん、幸せになるためにね、必要なことをたくさんこう事業を通して、うん、まあ、今日お聞きしてきたなと思うんですけれども、うん、これって私がやってるこう開運ともつながることですよね、うん、開運って幸せになるためにあるわけだから、うんうん、何かその開運とか、うん、まあ、もうつながってると思っていいですかね、うん
うん、つまり開運っていうのは、はい、すごく私はいい言葉なんですけど、
はい、
人の間じゃないですか。人の間、
はい、
時の間、
はい、
空の間、
はい、
空間、
はい、
これはその間というのと開運というのは同じだと思うんです。気持ちに通じてるわけですね、はい、
そうです
ね、人の気持ちに通じてるわけですね。で、
運だとなんかそれが流れてる感じがします、
う
ん、
そうですね、
その流れをこうスムーズにしていくというのが開運で、
うんうんうん、
その間にあるその間ですか、
うん、
間が止まっててはやはり時間も流れてるものですし、
うんうん、
それがスムーズに流れて広がっていくと開運するみたいな、
うんうん、 そう
ですね、そんなイメージにも捉えてよろしいでしょうか。
そういうことです、はい、
あ、よかったです、共通点が見つかりました、はい、はい、今日はですね、事業プロデューサーの鈴木俊博さんをお迎えしました。そしてこの彩り社会が日本を変えるポプラ社から発売されていますけれども、もうこの本にですね、今日をまあおっしゃったことがもっともっと詳しく、そして人は誰でも主役になれる、この葉っぱビジネスの成功の秘密とともに紹介されていますので、皆さんご覧ください。今日は鈴木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。